天宮明の温故送新、お久しぶりです、文化芸術会館そして府民ホールアルティの館長の天宮です、毎月1回、第4、木曜に、私の好きな神業そして京都をご紹介させていただいて、もう8月になりましたね。今回は、久しぶりに手前味噌でありますけども御所の東にある文化芸術会館のちょっと、宣伝をしたいと思って今日は、マイクを握っています。でもね今日はねスタジオではなくて、文化芸術会館からお話をさせていただいてます。まあ、本当に度重なる緊急事態宣言下で、舞台芸術を守るのにも本当に現場はいろんな知恵を絞ってやらせてもらってまして、本当にゲストキャストそしてスタッフを守るための、いろんな手立てをして、日々迎えています。もう本当に愚直に言えばマスクをして会話を控えるそしてテレビの消毒っていうのをもう本当に徹底して、やってる毎日です。そのような中で、この文化芸術会館では今佐々木蔵之介さんの、主催されるチーム猿による、話題作、君子に友なしの公演が29日まで行われています。君子に友なし全国ツアーが実は東京からスタート7月17日、そして、全国8都市を回って、最後、京都を、締めとして今17公演の最中であります。実は今日は、今日も13時からマチネの本番が開幕するんですけども、その前に、実は主演の蔵之介さん佐々木蔵之介さんに実はこちらにお越しいただきました。ぜひともこのお芝居のお話を、お伺いしていきたいと思います。早速ですので、蔵之介さんに、はい、マイクを譲ります。よろしくお願いします。
はい、佐々木蔵之介と申します。この FM ラジオは神業と時田区ですか。ラジオミックスでお聞きの皆さんこんにちは。私も神業に生まれ神業で育った佐々木です。今館長からお話があったみたいですね。本日間もなく13時から開演があるんですけど、今メイク半分まで済まして、あとは中国の芝居なので弁髪を乗せてひげをつけて、衣装を着て出番という途中で今、館長のお部屋に寄せてもらって今話してます。今京都公演やってるんですけど、この舞台はですね実は本当に京都とご縁がありましてですね、京都の京大の宮崎先生っていう教授がですね、僕が今回やる養生亭のあるものを発見したんです。手紙なんですけど、手紙を発見してなんじゃこれはと、すっごい手筆というか赤でバーって訂正があるんですよ。何かというとこれ地方官とやり取りした手紙なんですけども、それがものすごい数が出てきて、それを読みまくったら養生亭という皇帝ってすごいなっていうところから今養生亭に光が当たったんですけど、僕がこの養生亭と出会ったのは NHK のドキュメンタリー番組で、中国に暴君、中華の皇帝の暴君という括りで3人ぐらい見たんだけど、そのうちの一人のが養生亭だったんですね。その時にこの養生亭という皇帝は何暴君だけどえらいユニークな生き様だなというふうに感じたんです。それがさっき申し上げました手紙だったんですね。この手紙というのは何かというと、養生亭がですね、中国のトップですね、トップが大臣とか官僚とかを中央官僚とか全部すっ飛ばして地方の末端役人って現場ですね、現場の役人とずっと手紙のやり取りをしていたんですよ、1対1で。それで朝の4時から夜中の24時まで20時間ずっと手紙のやり取り、会わずに元祖テレワークですね、ずっとやってて、でもその手紙の内容が先ほど言ったね、罵詈雑言なんですね。叱咤激励とかも罵詈雑言的な、もうパワハラなんですね。陛下のおっしゃることを命かけてやります、粉骨砕身があります、ほんまに ほんまに骨が砕けるまでやねんな、人間どこまでやったら骨砕けるか見せてみとかっていう、バカにつける薬はないなとか、皇帝とは思えないようなちょっとお言葉が、汚いお言葉で話されてて、それがまた面白いんですね。その皇帝が45歳になって皇帝になったんです。それまでずっと本しか読んでなかったんです。一切仕事をせず本しか読んでなかった、まあ引きこもりのニートですね、がいきなり皇帝になりまして、その人が本読んでたから語彙が豊富でまた面白いんです。で、そんな人が実はって、実はこの人がそれをやったから次の治世、次建立帝って言うんですけど豊かになった。そのお父さんは実は今緊急事態だったんですね。もう国土を広げて、実は養成帝が、暴君って言われてる養成帝がものすごいことを頑張ったから、もう本当にまあ命を閉じてですね、まあ、13年間しか働いてないんですけど、13年間でもワーカホリックで死んでしまったんですけど、それが面白かったんですね。そこにちょっと痺れましてですね、すごく生っぽくて人間らしくて、まあ、働いてただけではなくて、まあ、ちょっと影の趣味でコスプレみたいな。養生帝って調べると、養生、中国の皇帝の服着てる時もあれば、頭に、ルイ14世のフランスの、あのくるくるパーマのカツラみたいなかぶったような肖像画とか、チンギスハーンとかいろんな肖像画出てくるんだけど、全部その20時間働いてる合間にわしをかけというふうに肖像画を描かしてるんですね。ちょっといろいろなことが面白くて、でこの芝居をやりました。言いたいことはもうまだまだあるんですけど、僕もう行かなあかんですね。もう行かなあかん、もう支度せえと言われて、芸術会館ではですね、私今回の自分のプロデュースなんですけど、第1回公演時には父のない子のようにて佐藤隆太さんと、第2回目は中村徹さんと抜き穴の会室と2回上演させていただいている劇場で、素晴らしい劇場なんですよ。声がすごく通るというか、こそこそが通るし、瞬きさえも見えるぐらいで、劇場の場合僕たち舞台に立つ時にお客さんに芝居を飛ばすんですけど、飛ばすってこう伝えるんですけど、その必要がなくて、ここでこのステージでやってる芝居をお客さんが聞き耳を立ててくれるというか、いう感じ、なんていうのか、一体感があるんですよね。見に来た僕の友達であり、またプロの、役者さんたちも、この劇場はすごいなっていうぐらい一体感があって、僕も一緒にお客様と一緒にお芝居を作ってる感じがしてて、ああ今はね、こんな環境でも見に来てくださってる、なかなか困難な時ですけど、見に来てくださってるお客さんと一緒に共にできるっていう、舞台の共にできるっていうありがたみを今とても毎日感じております。まだ29日までやってますので、ぜひとも、すいません、今話なんですけど、もう支度しろと言われたので、すいません、このままちょっと雨宮館長にパトンを渡しますんで、どうもよろしくお願いします。失礼します。
いや、どうも佐々木蔵之介さん、ありがとうございます。ではお支度の方よろしくお願いいたします。いってらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。今楽屋の方に戻って行かれました。いや、皆さんなんかジンときました。私も横でお話を聞いててですね、ぜひこの芝居の舞台、立たれる蔵之介さん、そして、まさに蔵之介さんと対対で向き合い、お芝居をされる中村葵さん、まあ、本当に今回、君子に友なし29日まであと6回公演、はい、残っております。で、それについてちょっとご紹介を最後させていただきたいと思うんですけども、26日、今日は、実はこの後13時から、あります。13時まだ間に合いますので、上京区北区の方よかったらお越しください。実はもう緊急事態宣言下で当然、まあ、50% の座席率という、厳しい中まで守って、やっておりますけども、まだ若干当日券出せますので、お越しください。
そして今日は夜の部18時からもございます。そして27日明日金曜日は、昼の13時1回。ただこの回の後はですね、原作者の安倍さんによるアフタートークがありますから、これはなかなか歴史的な背景も含めて、聞き物そして勉強になります。で、28日土曜日は13時と18時、そして18時の回は同じく安倍さんによるアフタートークがあります。29日がいよいよ千秋楽、もう全国38公演の最後なんですけども、ただこの日はですね、もう緊急事態の前からもうすでに売り切れになりました。で、ただ若干その当日、キャンセルとか出て、わかりません、当日券出せるかもしれませんので、この辺、お申し込みと、お問い合わせにつきましては、今から言います番号の方へお願いいたします。公演専用の、携帯番号が申し上げますよ。 090-3043-9171、090-3043-9171です。そして、今回、共同インフォメーションの方でも問い合わせ申し込みができます。0570-200-888、0570-200-888です。実はですね、今回このラジオミックスを聞いていただいた、皆さんへの少し特別なお計らいをいただいてまして、今の番号で、申し込みしてください。そして、お支払いは窓口で当日精算になります。そこでですね、合言葉を言っていただくと、なんと記念品が出ます。その合言葉は、伝発、合言葉は伝発、これを、生産の当日受付で、申してください。記念品を差し上げられます。まあ、そんなことで、もう私もあともう一回はぜひ見たいなと思うぐらい、リピートされている方も本当に他の方も多いんですけども、先ほどちょっと蔵之介さんがおっしゃっていただいてた、こと、そして私が心に感動して思ったことを少し最後に、付け加えて、締めとしたいんですけども、本当に先ほどの秦の皇帝第五代雍正帝というのは、実は暴君と言われつつも、そして人に対して今で言うとパワハラに当たるようなことが平気でするような方だったんですが、実はね、やはり未来のために今何ができるのか、その未来を見ながら今を生きることの大切さのようなことを実は語ってるんですよ。で、これって一国を預かるリーダーのまさに本懐であり矜持であるんじゃないかな。人を信じて育てて生かす、これってね、覚悟と本当にある意味孤独を背負うんですね。で、この彼の覚悟、孤独についてきた地方官が実は中村葵さん演じる、役柄になります。まさに、地方官という巨大な帝国の各地方で、人々と人民と向き合っている現場の人の物語、まさに今現在の日本に通じるような、ストーリーじゃないかな。まさに人を信じて育てて生かす、今こそ未来を見つめて今できること、まあ、そうしたことを私は勝手に心の中で感じて、そしてもう一度リピートしてみたいなと思っています。まあ、いろいろすみません、今日はせっかく蔵之介さんが語っていただいた後にかぶせてしまったような形になりましたけども、私たち、もう文化芸術会館という中規模の、劇場ホールですけども、安全対策をしっかりさせていただき、そしてお客さんの笑顔がこのコロナの中でも絶えないように、頑張っております。まあ、これ以上コロナが拡大するともしかしたらもう完全休館して、もう灯火を消さざるを得ない日が来るかもしれませんけど、でもお客さんたちがちゃんとその辺守ろうとしていただいているのに、もう心打たれて、日々頑張っております。あ、ちょっとごめんなさい、最後、説教臭くなりましたけど、今日はじゃあこの辺で、お別れしたいと思います。今日もお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。いつもの空の下、懐かしい明日のため、今できること一つ一つ、ではまた9月の第4木曜 今度は23日この時間にお会いしたいと思います。ありがとうございました。